どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の見られた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。今日はですね、金曜日に殉教成果がありまして、それで、ダイジェスト映像、ね、写真だけですけれども、写真のダイジェスト映像を作っていただきました。それでご覧になってほしいと思います。はい、ありがとうございました。非常に祝福された殉教聖会でありました。本当にたくさんのお祈りとご奉仕をありがとうございました。いろんな方がご支援くださって感謝いたします。特に最後の片付けはですね、最後まで残ってお腹ペコペコになりながら奉仕くださった方がね、いらっしゃいました。本当にありがとうございました。心から感謝したいというふうに思います。現場でもカトリックの方が5時からする予定だったんですけれども、ちょっと直前にですね、雨の予報がかなりあったので、それで、教会になって、あとでカトリックなんかなくなったのでちょっと心が余裕ができたんですけども、みんな片付けて最後まで片付けをしてくださって本当感謝しております。パウロ牧師がですね、3つの点ほど言われたんですけど、特に1つ目に、彼らは天国を、天国に単なる希望とか確信という言葉じゃなくて、天国が、現実だったと言いましょうか。天国に関しては明確にもう本当に現実のものとして受け取っていたということだったんですね。で、まさにそうだと思います。で、天国というのは、単なる希望、日本人は希望というとね、なんか叶わないものというイメージがあるんですよね。そうじゃなくて、間違いなく確信というレベルでもない、もう現実のものだということを言われたんですね。で、まさにそれがね、なんかすごく深く入りましたけれども、天国は現実です。で、私たちの愛する26世紀だけじゃなくて、愛する者たち、私は4年前か、天に父を送りましたけれども、この今も天で生きているわけですよね。本当に天が現実にあって、やがて私たちはそこに行く。で、私は本当に天と地が一つになって、西高で賛美をしたとき、天と地が一つになって一緒に賛美しているっていうか、本気で思っているというか、これが現実だと思うんですね。それを実感させてくれる、本当にそうなんだなってこう分かる正解だったというふうに思います。 あとオンラインで見てた方々から何人か連絡を受けたんですけど、非常に良かったっていうことをね、連絡が来まして、その臨在というか天を感じたってことですね。とても良かったなというふうに思います。まあ、最後にバルコ氏は宣教へのスピリットというかね、宣教、魂に対して情熱を持っていたということがありましたけれども、そしてその後に死がおいるようなのですってね、時が区切り目のこの時、これから死がおいるようなのですってことを言われたんですね。で、今日はその死がおいるようなのことの話したいんですけれども、その前に白馬スネルゴイキャンプが持たれますので、その映像を見ていただきたいと思います。3月3日から5日までですね、白馬スネルゴイキャンプで、ちょっと手法に出し忘れたんですけれども、3月3日から5日まであって、九州からの直行バスを出しますので、ぜひですね、皆さん、もう募集が始まりますから、早めに募集応募していただきたいというふうに思います。じゃあお願いします。
皆さんを通して神の技が表されてきます。どなたでも参加できるセミナーですから、ぜひ参加してください。このキャンプでは、この時代の宣教の働きに大きく用いられていく映像、IT、SNS、AI などを学ぶことのできるセミナーが持たれます。どなたでも参加できますので、ぜひご参加ください。
注ぎ出し朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う
神様はね、ふさわしくないものを愛してくださる。で、ふさわしくないものをですね、神様はね、立て上げる。それで、ふさわしくないものは恵みによって神様が導いてくださった、その恵みが中心だ、ね。信仰の対応を取ってください。感謝をしね、そして従う。
スネルゴイキャンプ、キリストにある道路者として共に立ち上がりましょう。
はい、ありがとうございました。3月3日から5日まで持たれますので、ぜひ、参加していただければと思います。バスが出ますので早めに申し込みをしていただければと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は主がお医療なのですという言葉を中心に学んでいきたいと思いますけれども、さっき開きました聖書の箇所でルカの19章28節のところですね、これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。このロバの子に乗って行った場所はエルサレムでした。エルサレム入場というふうに言います。で、この同じ週にイエス様は十字架にかかって、そして私の贖いを全うしてくださるんですね。ただこのエルサレム入場したときはホザナホザナって言ってみんなにこう王の王としてね賛美して迎えられるんです。で、イエス様が地上に来た人としての生涯の一番最後のクライマックス、最後の週、そして一番イエス様がこの入場したときは最もこう人々からこう王の王ってこう称賛を受けるときですね。その後にですね、あの十字架行くんですけれども、だからイエス様の人生の一番大事なところ、そして一番重要なときですね。その時のエルサレム入場の時にイエス様はロバの子に向かって、ロバの子に向かってというか、まあ、ロバの子の所有者に向かって主がお医療なのですという言葉を持ってロバの子を連れてきて、そしてロバの子に乗られたんですね。つまりどういうことだったら、一番最初イエス様が地上に来られた時の一番重要な時の一番大切な時にイエス様はロバの子を選ばれて、主が必要ですよって、お医療なのですよって言われたんですね。で、今再び主がお医療なのですよってこの殉教師が言われましたけれども、今はどういう時かと言いますと、キリストが再臨する非常に直前に来ていることを思わされます。まあ、コロナのことを通してね、クリスチャンでなくても今が大変な時で、まあ、終わりの時が近づいているなということを感じると思うんですが、でもまだこれはですね、大変だと思います。大変だと思いますが、黙示録に書かれているこれから来る疫病や困難に比べれば、まだあの頃は良かったねって後になって言う問題だと思うんですね。それぐらい困難じゃやってくると思いますが、そういう困難時代に入っていく中で、そのキリストが再臨してこられる直前にイエス様はたくさんの人を救おうとされるんですね。一番最初、初代教会の時に聖霊が来て多く人が救われましたが、それに勝る救いの技がこれからキリストが再臨される直前に起こってくるんですね。それをね、ぜひね、皆さんね、でその時に神様は私たちにロバの子として用いてくださるんですね。これね、だそれをまあ言ってると思うんですね。だからマーリンさんがね、一人を通して100万人って言われて、どう考えても不可能です。普通ならおそらく違う時代ならちょっと難しいと思いますが、この終わりの時代は神様の方が人々をたくさん救おうとされるので、それが起こってくる時代、まして21世紀のいろんな神様を与えてくださった武器があるから、それを用いるならそれは十分考えられる時代です。 YouTube でも100万アクセスなんてのはすごい人にはあるわけですからね。そういうことが起こってくる時代なんですね。そのことをね、ぜひね、覚えておいてほしいというふうに思うんですね。その時代になって神様がロマの子を用いていくということですね。で、じゃあロマの子がなぜ用いられたかのかって、その特徴を、ね、2つね、してほしいんですけれども、1つはね、まずロマの子は転ばなんですね。まあ、転ばで転ばないって言いますけれども、ね、ロマの子なんですね。ロバの子ってことは、ロバは荷物を運ぶロバなんですね。これすごく忠実よく働くんですけども、その子供なんです。しかもこれはまだ誰も乗ったことはない、おそらく荷物もまだ運んだことはないじゃないかと思います。そういうロバの子なんですね。そのロバの子を選んだってことは、ロバの子供っていうのはですね、自分が それができないってことを知っている、自分が弱い存在だと知っているのがロバの子なんですよ。で、神様が選ばれるのは自分が弱いってことを知ってるものなんですよね。ここが大事なんですね。で、親ロバはね、荷物を運んでますけど経験ありますけど、この子ロバは経験がなくて、でもね、こう知ってるというよりも自覚してるというよりも、もう認めざるを得ないっていうか、本当に自分は力ないことを知ってる、その本当に弱いロバの子を選ばれたんですね。今回秋元牧師が九州を回った時にですね、イサヤでですね話されたんですけれども、一番最初にフィリピン人のことをね、初めて来ました、その今まで行ったことなくてですね、初めてフィリピン行った時に言ったんですよ。自信がないもんだから、はっきり言われた、自信がないもんだから三日断食を3回もしましたってはっきり言ったんですね。その宣教の意欲に燃えてとか備えたとか、そんな格好じゃなくて、もう行っても何もできないと思うし、もうどうしようかって、でも自信がなくて、神様ははっきりね予言を通して示されて導かれたから、行くことは間違いなく、これから行くんだけど、行ったって何もできやしない、全然自信がなかったから3日の断食を3回したって言ったんですね。すごいなるほどなと思ったんですよね。本当に自分たちは何もできない、どうしようもないと思ったから、真剣に神にすがり求め祈ったんですね。で、人はできると思うときはそうやけど、できないと思うときなんですね。で、皆さんここで大事なことがあるんですね。無理にできないと思えと言ってるんじゃないんです。例えば、会計士の方は会計のことはできるでしょうし、弁護士の方は法律に関しては詳しいでしょうし、看護師の方は医療のことは詳しいでしょう。しかし神の働きをするために私たちは力はないんです。いろんなこの世のことはできるかもしれませんが、永遠の命を生み出していく神様の働きを進めていくときに、私たちは本当に力がない弱いものだということをね、知る必要があるんですね。私長崎に来たのは1988年、33年前、ね、もうすぐ33年目にしますけども、前だったんですね。で、わがったこともありまして、でものすごく熱心だったこともありまして、すぐリバイバルが起こると思っていて、で本当に自分は力がないということを認めながらも、私が、まあ、そんな私なんて日の読みで、ね、俺がしないで誰がするって、こうそういう感じでですね、燃えてやってきたんですね。でも分かったことがあるんですね。神の働きはする力が私たちにはないんですね。肉の情熱があっても無理です。神の働きってのは本当に神様しかできない。で、このロバの子っていうのはとてもそんなことができる力がないってことを、その自覚したなんて書くんじゃなくて、もう分かってたっていうか、もう自覚せざるを得なかったっていうか、弱さだったんですね。で、今私はですね61歳になったんですけれども、一人を通して100万人って言われた時ですね、いや一人として難しいなって、これ検査によって本気で思うんですね今は。でも同時に100万人救われると信じてるんですね。面白いでしょ。こう本当に自分にはできないなって分かりますとね、でも神にはできるって信じるんです。私が 50% 頑張ってあと 50% 神してもらうんじゃなくて、私が 3% だって 97% 思ってもらうんじゃなくて、私はナッシングなんですね。力がないんですね、神の働きには。でも神様が望んでくださって 100% 神が働いてくだされば、不可能なんてないんです。で、ロバの子は本当に自分にはできないってことを自覚したなんていうんじゃなくて、もうできないんですよね。本当に噂を知ってた、だから選ばれたんです。もう一つはね、まだ誰も乗ったことがないって書いてあるでしょ。だから乗せたことがないんですよね。乗せたことがないから、乗られた時にどうしていいかわからないじゃないですか。やったことがないんだから、ね、だからもうその、まあ、ロバは手綱なんか引かないんでしょうけどね、馬だったらこう手綱がありますけど、ロバはどうしたんでしょうかね。ちょっと天に帰ったときに行かないといけないです ね。でもね、そのまあ、分かりやすく言うために手綱と言いますが、手綱があったかどうか知らないけど、とにかく上に乗ったイエス様がこう、こっち来なさい、あっち来なさい、こういろいろやりながら、そのイエス様の言われるままに、言われるままに動いたと思うんです。初めてだから。もう、イエス様が言われるままに止まり、言われるままに進み、イエス様が言われるままにこう体を動かし、イエス様に言われるままにやったと思うんですよね。これが鍵なんですね。多くの人は右ってどうして、左ってなんで、止まってって嫌です、前進んで、ね、いやちょっと後の方がいいと思う でもロマの子が初めてだから右行ったはい左行った左行った止まれた止まれ進めた進めってもう言われるままにするしかないんです。でも言われるままにするときに神の御心が成就していくんです。言われるままにしていくときに神の働きが起こるんです。賛美大会のとき面白いことが起こる。上手い人ほど選曲を間違える。能力のある人ほど選曲を間違える。歌いたい歌がある。歌いたい歌があり、聞かせたい歌がある。でも神様がその人を通して働きたい賛美がある。本当に主に聞くと主は示してくださって、その賛美を導くと自分が苦手だとか上手くないと思っても神が働いてくださる。そうすると人々に神の技が起こる。でも大体歌いたい歌ったのは自分の何かこう拳が入ったりね、演歌の場合はですよ、ね、面白いんですけど見事にあるんですよね、これは。で初めてだったからこのロバの子は自分のこういいとか悪いじゃなくても言われるままにするしかなかった。でも言われるままにしていくときに実は神が働くことができるんですね。でそれがロバの子が選ばれた理由なんですね。呼ばれたんですね。で私たちも今主がおるようなんて必要なんだよって言われてるんですね。である方は弱さを覚えていたり自分にはとてもできないなと思っているとしたらその通りです。全くその通りです。あなたが心から本当にそう思ってるなら準備はできました。いやそんなことはない、私はそれなりにやれるよ頑張れるよと思ってる人頑張ってください。もうしばらく試練は続きます。いいですか、繰り返しますよ。私世の中のこと言ってませんからね。もう一度言いますよ。学校の先生は教える能力があるでしょう。ないとまずい、ね、それからお医者さんはちゃんと医学的なことを検知して対処できるでしょう。できないとまずい。そんなこと言ってんじゃないんです。神の働きをしていくために私たちは神様がこれからなそうとしていると非常に多くの人の救いとかそういうことをしていくときに私たちはその力がないってことに気づいてるはずなんですよね。でもその力がない人に神が働いてくださる。神様にすがるとき、より頼むときに、これを覚えてほしいですね。そしてまた初めてだったら今まで経験がないからこそ言われるままにする。初めての時ってそうでしょ。全く初めての時ったらへりくだってきませんか、よろしくお願いしますとか言ってね、まあ、あの教え方がきつい人もいますけど時々ね。でも一生懸命聞いて学ぶでしょ、分からないから。経験積んでいいんです。主が言われてその通りするなら、問題は主が言われた時にその通りするかどうかなんです。その主が言われた時にその通りするっていうその心なんですよね。ロマの子はその心を持っていた、ていうかその心を持っていたかっこいいみたいに、そうせろ言えなかった。それが神に選ばれたんですよね。でね、主がおいるようなのですって応答するでしょ。自分が力がないと思っても主が言ったらもうどうぞ応答してください。あの一番最初海外選挙を招いた時ね、私の教会は海外選挙に全くふさわしくありませんでした。一つ目の理由は英語できる人が一人二人いたかな、ね、ぐらいいた。二人たちの一人はちょっと病気的なところがあったから難しかったというか、でもう一人の人も通訳ができたんですけど、それしかいなかった。他の人たちは全然英語が、話せると言っても相手は通じなかった、ね、もう一つは海外選挙の魂に対して燃えるような情熱を持っていたわけではなかった。まだ信仰的に幼いこともあって、ね、海外選挙に行って何を食べるかが興味があったそんな立派な心を持っていたわけではなかった。でも神に呼ばれたんですね。前世界に出ていけない、これは本当は全教会に呼ばれてるんですよ。全ての人教会が招かれてるんですよ。招かれてないんですね。私の教会もその招かれた声を受け取ったん。そしたら行こうってことになってみんな行こうと思った。で自分たちが最初のことよく分かってた。だから一番最初のフィリピンチームは一番分かりやすいけども、さっき言ったように行ったって何もできないと思った。だから三日断食を3回ね、自信がないもんだからしたってパウロ牧師は相方されたの初めてですけどね、言われましたね。もう一つはね、あの古着を持ってきてほしいって言われたから一生懸命みんなで古着を集めていっぱい古着持って行ったんですって。あのアンプとギターも持って行ったんですけど、ね、この前は古着のことがありました。で古着が定款を通った時にね、もうみんなで喜んだんだって。どうしたかって、あこれで教会に、向こうの教会にとって少なくとも一つはプラスのことをしたって喜んだんですって。つまりそれぐらい私たちは自分たちができないことを知ってたっていうか、行って何になるんだろうと思って、でも神が言うから 予言を通して語ってきて、間違いなく神が導いたから行くんだけど、行ったところに何ができるんだろう。だから3日断食やるし、持って行ったものは取って、あ、よかった、これ最低限向こうの助けになったと思ったわけですよね。ところがそのフィリピンチームを通して新聞に出るぐらいの奇跡が起こり、一般新聞ですよ、長崎、長崎新聞ですよ、そこに出るぐらいの奇跡が起こり、そして救いが起こり、技が起こったんです。これはもうまさに神が働かれたんですね。力がないことを知ってたからです。神が働かれたんですね。で、最後帰るときはね、みんな泣いてまして、牧師たちも泣いてましてね、すごくご喜んでくれて、本当にありがとうって、また来てほしいって言われたんですよね。で、面白いんですけどね、招かれて応答しますとね、主が働かれるでしょ。そうするとね、こう見てください。ロバの子どうだったかというとね、35節、そして2人、あ、イエスの元に連れてきたと。そしてロバの子に乗るときですね、そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスを乗せたと。ロバの子の、普通ロバの子はね、いつも荷物を運ぶんです。でね、あの可愛いロバの子じゃなくて、いつも言いますように目の縁はもうね、ヤニみたいなのがついていて、荷物運ぶロバだから、ロバって荷物運ぶからね、基本的に。でこんな上にですね、そんなもの乗せてもらえない、ドンと置かれるだけですよ、ね、ところが上着ですよ、上着を置いてもらって、じゃあエス様が乗るからですよ、エス様が乗るからだけど上着を置いてもらったんで、これはまだ分かります。エス様はそれに座るからね、きれい、ロバに直接乗せるととてもできないということで上着乗せた。次ですよね、次、36節、イエスが進んでいかれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエス様が通るもんだから、もうみんな上着を敷いてね、道を整えた。今言えばレッドカーペットみたいなもんですね、こうね、上着を敷いてやった。でもロバの子に乗ってるから、まあロバの子だからこう、ね、背が低いからイエス様の足もついたかもしれないけど、でも実際にその壁、その上着を踏んでいくのはロバの子なんです。でロバの子っていうのは、荷物を運ぶ、畑を耕し、田んぼを耕し、荷物を運んで、なんていうんでしょうか、まあ、申し訳ないけど、汚い道というか、埃の道といいましょうか、なんかそういうところを生かされる、ずっと。ロバの生涯は、なんていうの、人生じゃなくてロバ性っていうんですかね、ロバの生涯において、そんなとこ歩くことなんてないんです、本来。ところが、イエス様をお乗せしたから、主がおいでようなのですって言葉に応答したから、本来歩けないはずの、そういうところを歩いたわけですね。その後みんながね、祝福から主の皆によって来られる王に天にお平和、栄光は伊藤大君、イエス様も賛美したんです。ここでは書いてある、主の枝の木を持って、ね、みんなが賛美したんです、ね、ここでは弟子たち書いてあるけど、民衆も賛美したんです。でパリサイ人が怒ったらね、イエス様がね、この人たちが黙れば、ね、石が叫ぶって言ったんで、みんながそうやって喜んで歓迎してくれたんです。これイエス様に向かって言って、間違いなく 100% イエス様です。でもロバの子乗せてるから、ロバの子もその声を聞くわけでしょ、一緒になって。例えば癒し奇跡が起こったときに、なされての 100% 神様ですよ、聖霊様ですよ。でもそこに携わってるから、この手を通して癒しが起こったときに 100% イエス様ですよ、聖霊様ですよ。でも携わってるから、ありがとうございます、神様に感謝って言われたときに、そこに一緒にそれを受けるでしょ。これはね、恵みと特権なんです。イエス様をお乗せしたロバの子になったときに、実は素晴らしい祝福を受けられるんです ね。パウロ牧師が言いましたよね、自分は本来海外宣教の資格はないっていうのは、桶山による宣教師というね、海外宣教 の訓練学校も作ってて、インドネシアに行って海外宣教された方なんですけど、この方が、海外宣教最低条件は英語を話すことだって言われたんですよね。でパウロ牧師は英語を話すんですけど、相手が理解してくれないので通訳が出ているんです、ね、で自分で言われたんですね。だからそういうこと、ところがおそらく日本では誰よりも多くの国に行き宣教してますよね。今日インターナショナルサービスでできたらね、ウガンダの見てほしいんですけどね、来週あたりからちょっとどっかで時間あるとき見てもらいますけど、ウガンダの宣教のねやつね、見てたらね、こっちまで心がワクワクします。なんか明るくなりますよね。本当に神様がね、そうやって90カ国近く行かれたんですよ。私でも35、6カ国行ってるんですよね。でこれうちの群れとはあっそうでおしまいなんですけど、普通ありえない。どうしてかったら、ロマの子として応答したからです。力なんてありませんでした、ふさわしくもありませんでした。でも応答したんですね。そしてロマの子になったら、そういう恵みを受けるんです。本当にこれは分かるでしょうか ね。 だからね、ロマの子になるとそこを受けれるんです。でこれが神様 で、このお会いの時代に神様は今、あ、すみません、さっき言いましたけど、 今年の殉教祭が一つの区切り目になると言われたんですね。節目で、ではっきりそう思います。で今私はまあ、私は最終ランナーという話をしたけど、最終ランナーの最後の直線コースって言ったんですけども、私本当にそう思ってるんです。最後のランナーになったのは もっと前なんですけど、最後のランナーが走ってきて、いよいよ最後のもう最後の直線コースに入ったところ、パウル牧師の言葉を使うと、マラソンのランナーが 48.195 だったかな、走ってきて最後競技場に戻ってきたとき、もうゴールが見えている、そこに入ってきたとき、まさにこうキリストの再臨が近づいてきたときに来た。総立ちでみんな応援します。天国で、本当に天国でね、賛美と祈りを捧げながらね、応援してるっていうかね、一緒になって働くと思う。その最後の刈り取りなんですよね、収穫。彼らが流した血の御杭、彼らが祈って祈りの答えとして、私たちはこの大収穫を受けるわけですけども、その時に繰り返しますね、私はロマの子として招かれてるんですね。神の働きをするには力がありません。神の働きをするには私たちは不十分ですが、主のおっしゃる通りに行くと、主にすがると主が力強く働いてくださって、私たちは大収穫を見れる。それに預かるときね、すごく私たちも祝福を受けれるんです。普通なら味わえないことを神様は、いい意味ですよ、味わしてくださり、普通なら受けれない祝福を受けることができるようになる。そういう恵みに預かれるということをね、ぜひ知っておいてほしいというふうに思います。はい、今日は非常に短いですけれども、この主がおいでようですっていうこの言葉、これをね、ちゃんと伝えなさいと言われたんで、皆さん、主がおいでようなのです。あなたはどんなに親しくなくても主がおいでようなのです。自分はダメだと思っても、そのダメなあなたを主がおいでようなのです。自分は向いてないと思っても、その向いてないあなたを主がおいでようなのです。かったるいなと思っている、そのあなたを主がおいでようなのです。自分のやりたいふうにやりたいと思っている方は、主はあなたを招いています。主がおいでようなのです。選ぶかどうかはあなたの自由です。でもあなたが自分のいいと思う道を行ったら、きっとうまくいけばうまく祝福されるでしょう、この世では。でも天に帰る日に歯ぎしりを買います。必ず、はあ、主のいいことやっておきゃよかったって本当に言いますよ。そして先にあなたより天に帰った人が、天で喜びながら迎えながら、天国で祈ってたのに、応援してたのに、なんでその人生で来てくれなかったのって怒りはしません。残念ながら言ってしょう。天と地は一つなんです。天に帰った時にね、一緒に喜びの声を上げる残りの人生を歩みたいと思います。今終わりの時代です。コロナなんて可愛いもんです。もっと厳しい時代が来ます。私たちはでも神を知っているのです。イエス様を知っているのです。このイエス様を分かち合っていることが私たちの一番大事な、まあ、目的というか使命ですね。それは肉ではできません。力もありません。でも神様が招いてくださるから、応答していくなら、神様はあなたを通してたくさんの人々に命を与えていかれます。それは重荷じゃありません。すごい喜びと報いと祝福をもたらします。で、ぜひそのね、神様の招きに応えていってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたはロマの子を向こうの村に行って呼んできなさいとおっしゃって、わざわざつながれたロマの子をほどいて連れてきて用いられました。一人一人いろんな場所にも置かれていると思います。家庭の中、職場の中、あるいは何か自分の人生の中を、でもその一人一人を神様のこの終わりの時の働きのために招いてくださって、乗ってくださり用いてくださることをありがとうございます。私たちがその主の招きに喜んで応答して、神の働きを見ていくことができるように、そして本当にイエス様、喜び満たされたというんでしょうか、天の喜び満たされた道を歩むことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天様、一人一人の願いと求めに応えて、体と心を癒し、 問題に対する解決を与えてください。天の父様、イエス・キリストの名によって祈ります。心と体を癒されよ。胸の痛み、背中の痛み、イエス様って目指す消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって、がん、腫瘍、ポリープ、イエス様って目指す喉から、胸から、肺から、腎臓から、子宮から、体中から、イエス・キリストって目指す消えてなくなれ。なんか圧迫を感じている方、胸の圧迫、あるいは肩の圧迫、この圧迫してイエス・キリストって目指す、その圧迫してらしきれよ、その人の力出ていけ。キリストですって目指す今すぐに出ていけ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。聖霊を添えてくださり、関節の痛みを取ってくださり、肩の痛みを取ってくださり、足の痛みを取ってください。最後に、招きをしたいと思います。主がおいるようなのですっていう主の答えに、主を用いてくださいって、ロマの子のように喜んでイエス様を乗せて歩きたいと思われた方は、私が今から祈りをですね、声を出して小さくても大きくてもいいです。ただ心を込めてください。祈ってほしいと思います。主がおいるようなのですって言われてますけども、それに応答してどうぞ使ってください、乗ってくださいって言われる方は、私について祈ってください。天のお父様、小さいですね皆さんね。もっといきますよ。天のお父様、ロバの子として私を用いてください。私は力も知恵も愛も十分にはありません。それどころか何もないものですけれども、イエス様に乗っていただいて、この終わりの時代、自由に聖霊様の思われるままに使っていただきたいです。用いてください。信じます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。天の父様、ありがとうございます。祈られた一人一人にその御手を伸ばしてくださり、祈らなかった一人一人に主が直接語ってください。天から語ってください。そして神様、本当に神様は天があることを開き、そして具体的に示してください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。十字献金のお祈りしたっけ。してないね。大礼拝です。すいません。申し訳ないです。1月分の十字献金をしたいと思います。総収入77万481円、会計報告が出ていますのでご覧になってください。でミッション事務局、イスラエルの働き、イスラム市個人、それからフィリピン個人、カンボジアの個人、ダンビアの個人、長崎祈祷院、アフリカの働きのため、北海道の CFNH という進学校のため、エルサレム兄弟のため、それからインマネー島原教会、それから映画ミッション、それぞれに献金いたします。お祈りしますので心を合わせていただきたいと思います。天のお父様、どうぞこの献金をありがとうございます。今月も据えることができること本当にありがとうございます。この献金を祝福し、一つ一つの宣教団体、教会、牧者、宣教、神学生の上に力強く働いて、これが100倍、60倍、30倍になって用いられますようにお願いいたします。 また捧げてくださったお一人お一人に、さらに境内の面で祝福を増し加え、ますます豊かに用いられていきますように、境内が祝福されていきますように、どうぞ豊かに導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではお知らせをお願いいたします。